エステル記6章1節から14節となります。旧約聖書の868ページとなります。エステル記6章1節から14節。その夜、王は眠れなかったので、記録の書年代記を持ってくるように命じた。そしてそれは王の前で読まれた。その中に入り口を守っていた王の二人の宦官イクタナと、テレシュがクセルクセス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれているのを見つけた。そこで王は尋ねた。このことで栄誉とか昇進とか何かモルデカイに与えたか。王に仕える侍従たちは答えた。彼には何もしていません。王は言った。庭に誰がいるのか。ちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上訴しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える侍従たちは王に言った。庭のあそこにハマンがいます。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってくると王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思う者とは私以外に誰がいるだろう。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには王が着ておられる王服を持ってきて、また王の乗られる馬をその頭に王冠をつけて引いてくるようにしてください。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着せ、その人を馬に乗せて都の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れ回らせてください。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい。あなたの言ったことを一つも怠ってはならない。ハマンは王服と馬を取ってきてモルデカイに着せ、彼を馬に乗せて都の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆き悲しんで頭を覆い急いで家に帰った。ハマンは自分の身に起こったことの一部始終を妻ゼレシュと彼のすべての友人たちに話した。すると知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに破れかけていますが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは破れるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせてエステルの設けた宴会に連れて行った。今朝はこの箇所より王が栄誉を与えるものと題して御言葉を語らせていただきます。いつものようにこれまでのところを簡単に振り返ってから、今日のところを見てまいります。ペルシャ帝国のクセルクセス王の側近であるハマンは、ある時モルデカイに対して個人的な恨みを抱き、モルデカイだけではなく、彼の民族であるユダヤ民族を根絶やしにする まあ、そういう法令を、王の権威を使って国中に発布いたしました。これを知ったモルデカイはエステルのところに行って、王に対して憐れみを乞い求めるようにと、まあ、説得いたします。エステルは最初非常にそのことを悩むのですけれども、悩み抜いた末に、死ななければならないのでしたら死にますと覚悟を決め、王のところに出向きました。まあ、王の召しがないのに、まあ、王から来ていいよというそういう許可がないのに勝手に王様の部屋に行くということは、それはもう殺されるでも文句は言えないという、そういう法令があったのですけれども、幸いにしてエステルは王様に快く迎えられます。まあ、エステルはが心配していたのはそのことだったわけですけれども、まあ、これでまずは第一関門突破ということになります。しかしその先にもう一つ問題がありました。エステルはその日王とハマンを宴会に招待し、その席でユダヤ人を救ってほしいと、まあ、王様に願う、まあ、そういうつもりでおりました。しかしそこに大きな実は問題があります。王様はこのハマンに対して絶大な信頼を置いております。でエステルはそのハマンを告発しようというわけですから、うかつなことは言えないわけですね。何か確実な証拠を示す必要があったんです。しかしエステルにはその証拠がないんです。でどうやってこの証拠をつかむかと、そのことが、実はエステルも大きな悩みであったんですが、これが超えなければ第二関門であります。でとうとう、その日宴会を開いたのですが、証拠が手に入らないということで、その日エステルは、王様に自分の願いを語るということは諦めまして、もう一日延ばしてもう一回宴会を開くので、もう一回王様とハマン一緒に来てください、その時に、自分の願いを王様に語る、そういう約束をいたしました。その次の宴会の席までにハマンを告発するできる証拠をつかむことができるようにと、エステルは祈り続けるわけです。さてその祈りに対して神様がどのように答えて行かれたか、それが今日のこの6章の内容になっています。まず一節をお読みいたします。その夜王は眠れなかったので、記録の書年代記を持ってくるように命じた。そしてそれは王の前で呼ばれた。その夜というのは、エステルが最初の宴会を設けた夜であります。なぜかその夜王様はなかなか寝つくことができず、長い夜やり過ごすために、記録の書年代記を持ってこさせます。言ってみればこれは行政の公式文書であります。でなぜこの時王様が眠れなくなったのか、そしてなぜその時この記録の書年代記を読みたいと思ったのか、これ王様に仮に聞いたとしてもわからない、おそらく、そう思ったからそうしただけですという答えしかないわけですけれども、ただこの後読んでお分かりの通り、この王様が、記録の書年代記を読みたいと思ったこと、そして実際に読んだことをきっかけとなって、この後ハマンの悪事ですねが暴露されていく、ハマンが悪人であるということが、ここから、その証明されていくということが始まるわけです。ここに神様の御手が確かに働いていると私たちは考えるわけです。で、それだけ神様の御手が働いているというのはそれだけではないんですね。このあと数々のところでそれが働いています。例えば この、ね、記録の書年代記、まあ、おそらく分厚いものなはずなんですね。でその分厚い書物 の、 あの書類の中からあのよその日読まれたのは、2人の宦官が企てた、まあ、王様の暗殺計画であります。でそのことをモルデカイが事前に見つけて王様に報告したという箇所をその夜読んだということであります。なぜこの箇所だったのか、他の箇所でもいいはずなのに、たまたまというわけですけれども、やはりこれもここだから、ここが読まれたからこそこのハマのことが後でつながっていくわけですけれども、やはりこれも神様の御手が働いているわけですね。でこの、王様暗殺計画につきましては、あのこの後詳しく振り返ります。で、ここであの目を留めたいのはですね、あのこの後王様が親と思ったことがあるわけですね。3節ですが、このことで栄誉とか昇進とか何かモルデカイに与えたかと、尋ねているんです。そしたら、部下が、いや何もしてませんという答えだったわけですね。でこれを知った王様はあの、まあ、聖書には詳しく書いてませんけど、かなり慌てたんじゃないかと思うんです。次の日の朝になって、まあ、どうしようかな、どうやってこれを栄誉を与えるかと考えていたということですから、相当王様の心の中でこれはすぐにモルデカイに栄誉を与えなきゃと思ったほど、まあ、私は慌てたと思っているんですけれども、王様にとってあの重大なことがでやっていなかったということが発覚したわけです。で なぜ王様はこれほどこのこれ重大なことだというふうに思うのかでありますけれども、よくあのテレビドラマとか映画で戦国時代の話やるときがありますけれども、その時、まあ、あのある武将が手柄を立て、まあ、敵の武将あの、まあ、大将の首を取りましたって見てくださいと言ってあのいうような場面があるわけですね。でそういう時に戦争がひとまず終わって自分たち勝ったという時に、主だった部下を全部集めて大将が、あの論功行賞というんですね、あの褒美を与えるわけですね。お前はよく戦った、あの敵を、収めたので、お前にはこの領地をあの授けるからとか、お前の地位をもう一つ上げるからというふうにして、あのそういうふうにあの褒美を与えるわけですね。でなぜそういうことをわざわざやるかと言いますと、そうやって部下の信頼を獲得して組織を動かしていくために必要なわけです。もしそういうことをしなかったら、あこの対象についていっても何もあの得はないんだと言って、逆にあの今度は自分がの敵になってしまうわけですね。これが、まあ、あの上に立つ者の鉄則であったわけです。で実はペルシャ帝国も同じなわけです。王様の命を守るという大切なやあのことをしたのに対して何も褒美をあげなかったというのは、これはかなりの落ち度であります。でなんでそういうことになったんだろうかということであります。まあ、考えられるのは、いやそれはたまたまあの、まあ、よくあの言いますけど事務方と言いますね、こういうことを実際にやる部署の人たちが、モルデカイに褒美をやるのを忘れてしまった、何か滞って、どっかにその書類が行っちゃってあの忘れてしまったというあのことなのかなと、まあ、あんまり深く私考えないわけですね。しかしこれはかなり異常なことであります。というのは、今まであの皆さんこのエステル記読んできて感じていると思うんですけれども、このペルシャ帝国というのは何をするにもまず王様の法令がこう大切なわけですね。それに従いなさいと、もう上から下までビシッとこうあの規律正しく動いているあの国であります。これほど大切なこと、栄誉を与えるという大切なことを忘れてしまいましたというのは、どう見てもこのペルシャ帝国の行政組織の状態から見ると異常なことなんですね。じゃあどうしてあの 与えるのができていなかったのか、実はこの後推理小説のような話にだんだんなっていくんですけれども、まあ、そのことはその王様の、この暗殺計画を詳しく見るところで、もう一度触れてまいります。まあ、その前にまずこの後王様とハマンがどんなやり取りをしたのかを見てまいります。次の日の朝、王様がモルデカイに対してこの栄誉、与えるのを忘れていたとできていなかった栄誉をどのようにして与えたらよいだろうかと、まあ、王様が思案していたちょうどそのタイミングでハマンがやってまいりました。まあ、前回触れましたけれども5章のところでこのハマンは何を考えていたかと言いますと、モルデカイが依然としてこのハマンに頭を下げないということでまた腹を立てまして、妻や友人たちに相談したところ、モルデカイを柱に吊るしなさいということになりまして、まあ、20メーター近くに及ぶものすごい高い柱を立てさせていたんですね。でこの柱にモルデカイをつけたいのですが、よろしいですかという許可をもらうためにハマンはこの朝王様のところにちょうどやってきたというタイミングであります。まあ、そんなハマンに対して王様は尋ねました。6節です。ハマンが入ってくると王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。でこれに対するハマンですけれども、ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思う者とは私以外に誰がいるだろうか。まあ、皆さんこの場面を読んで誰でもが思うと思うんですね。一方はモルデカイに対して、最高の栄誉を与えたいと、まあ、考えている王様、そしてもう一方には、このモルデカイを柱に吊るして殺そうと考えているハマン、全く正反対のことを考えている二人がやり取りをしていくで、ですね。まあ、なんとも聖書の中の非常にこう驚くべき、まあ、聖書ではなくてもこれを小説と考えてもですね、驚くべき場面であります。でなぜここがこういう話になっていくかというとですね、王様はモルデカイという名前を出していないんですね。まあ、最後に出しますけれども、王様がハマンに言ったのは、王が栄誉を与えたいと思うものと書いてるんですね。これがこのハマンが大きな勘違いをしていくきっかけになるわけです。それはもう自分、結局も自分に違いないとハマンは思い込みまして、精一杯それだったらということで、もう自分はこういう栄誉を受けるんだということで精一杯の提案をしたわけですね。で、それがとんだ勘違いだと分かったときはもう手遅れでありまして、最初はモルデカイを柱に吊るすというつもりだったのですが、気がついたらなんと自分の手でモルデカイが乗った馬を引いて、自分の口で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると、まあ、叫ぶ羽目になってしまったわけです。これハマンにとっては深刻な話ですが、私たちはこれを読んで、まあ、笑ってしまうような展開であります。こうやってハマンの計画は一変にもひっくり返されたわけで、まあ、当然ですが、まあ、嘆き悲しんで頭を覆って家に帰ったとあります。でこの話を友人たち妻にしましたら、13節で彼らはハマンにこういうことを語ったんですね。13節の途中、後半の方を読みます。あなたはモルデカイに敗れかけていますが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは敗れるでしょう。まあもうあなた望みないんですよと。 一番この信頼していた友達、そして妻からも、あなたはもうダメでしょということをもう突きつけられて、ますます、まあ、落胆をいたします。もうハマンは宴会に行く、最初は意気揚々と宴会に行くつもりでありましたけれども、もうそんな気分ではないですね。本当は、まあ、おそらくハマンは布団を頭からかぶって伏せ寝したいというそういう気分だったと思うんですけれども、ところが残念ながら係の者がやってきまして、もう宴会の時間ですから早く来てくださいって言って、まあ、無理やり連れて行かれていくんです。で、興味深いのはですね、この友人たちがハマンにこう言ったことであります。モルデカイがユダヤ民族の一人ならって語ってますね。この人たち、つい一日前、どんなことをハマンに語っていたかですね。モルデカイが頭を下げないんだと、こう、腹を立ててハマンが帰ってきたとき、いや、そうだったらもう柱に、高い柱をつけて、その柱に彼を吊るせばいいんだというような、もう、自分たちは何でもできる。モルデカイを、そういうふうに、できるんだという、まあ、勝ち誇ったようなことを語っていた人たちが、一日経ったらもう手のひらをひるがえすかのように急にこのモルデカイを恐れているんですね。もう彼には勝てないんだ、それは彼がユダヤ民族の一人であるからと言うんですね。なぜこんなに急に評価というかこう恐れていくんだろうか。まあ、そのきっかけというのはハマンから聞いたことですね。この日の朝、王様のところで何が起きたのか、どんな話、やり取りをしたのかということを、彼らが聞いて、まあ、急に恐ろしくなった。モルデカイが恐ろしくというよりも、モルデカイがユダヤ民族であるということを恐れているんですね。このエステル記、まあ、何度も言いますけれども、神様という言葉は一度も出てこない書物なんです。けれども、信仰のないこの彼らでさえも、これらの出来事はどうしてもうユダヤ民族が信じている神様、神様が働いているんではないか。その神様に自分たちはもう勝つことが絶対にできないのだと、そういう恐れを彼らは感じているんです。人々の、こういう口を通して神様の存在が、まあ、明かしされていくという書き方になっています。さあ、これまでが、まあ、このハマンと王様のやりとりでありました。ここで、先ほど、まあ、脇に置いていった問題に戻ります。どうしてモルデカイに栄誉が与えられていなかったのかですね。ここだけ読んでも実は何もわからないんですが、でも聖書というのはやっぱりすごいものでありまして、どうしてだろうと考えていくと、やはりそのヒントというのはすでに書いてあるんです。どこにそのヒントがあるかといいますと、ちょっと何ページか戻りまして、2章の21節からですね、2章の21節から3章1節、2章の21節から3章の1節、ちょうどこの王様の暗殺計画が発覚するあたりの詳しいことがここに書いてありますので、2章の21節からお読みいたします。その頃モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビクタンとテレシュが怒って、クセルクセス王を手にかけようとしていた。このことがモルデカイの知るところとなり、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの座で王に告げた。このことが追及され、その事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記に記録された。これらの出来事の後、クセルクセス王はアガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて その席を彼と共にいる司長たちの誰よりも上に置いた。はい、まあ、ここであの2章の23節まではこの暗殺計画の詳細ですね。で3章1節はハマンが昇進したんですよというあのことが書いてあるんです。でこれあの何気なくですね、あこれあのあそうなんだねというふうにあの読んだと思うんですけれども、実はここに重要なヒントがありまして、2つのことに目を留めたいと思うんです。1つ目は何か、ハマンが王の側近に取り立てられたときはいつであったかですね。まあ、3章1節にちゃんと書いてありますね。これらの出来事の後って書いてある。つまり王様の暗殺未遂計画が発覚した直後にこのハマンが昇進しているんですね。ここに注目いたします。3章1節でこれらの出来事の後と書いてあるということは、これらの出来事とハマンの昇進は関係あるんだよということを示唆しているんです。もし何も関係なかったらこれ入れないんですね、書かないんです。そういうところは聖書というのは非常にもうあの大切なことをきちんと書いてあるんです。じゃあ何がどういうふうにあの関係あるのかということであります。暗殺、まあ、未遂事件といったらいいんでしょうか。そのことが王の前で年代記に記録されたんですね。まあ、ちゃんと書いてあるんですね。で先ほど の王様があれと思った、栄誉を与えたの山田ですという話と関係するあのそこと一緒に考えると、王様はこの時当然、あ年代記に今記録されたねということであれば、当然じゃ あのモルデカイに栄誉を与えるということを王様は考えたはずなんですね。で、あのそのことは、まあ、王様が直接するのではなくて、まあ、言ってみればあのそれを実際に行うあのお役所というんでしょうか、まあ、事務方という言い方しますかね、の人たちの手でモルデカイに栄誉が与えられる。王様はそのことを期待したはずなんです。当然ですが。ところが行われなかったんですね。なぜだろうかと思うんです。ここからが、まあ、推理小説になるわけです。で、どうもこの3章1節のこの書き方から見ますと、ハマンが関わっているのではないかと考えられるんですね。王の年代記というのは重要行政文書ですね。で、当然誰もが見られるものではない。今もあのそういうふうにあのアクセス制限とかいろいろやってますけれども、あの重要文書ですから、あの高い地位にいるものしか目にできないんですね。で、そうしますとハマンは今昇進をいたしましたから、この王の年代記を見ることができるようになったんです。まあ、アクセス権が与えられたということでしょうね。でその、ところに何書いてあるのかなとハマンは見たら、モルデカイがこれこれの手柄を立てましたと書いてあるんですね。で、手柄を立てたということであるならば、栄誉を彼に与えなければならない。おそらく事務方の担当者が、ハマンに、このモルデカイあのこういう手柄を立てましたので栄誉を与えたいと思うのですが、その手続きを開始してよろしいでしょうかと当然伺いに来るわけですね。あの今ここで話しているのは今から2500年ぐらい前のペルシャ帝国の話ですが、手続きというのはそんな今と同じやり方をするわけです。許可が必要、上司の許可が必要ですね。その許可を与えるのがハマンで、ハマンはこの年代記を読み、そして事務方からこういう許可の願いが出てきたときに何考えるかであります。自分は今このモルデカイを殺したいとあの思うていくんです。頭をあの下げない。それに対して栄誉を与えたいと思うでしょうか。思わないですね。 当然のこととして、ハマンは自分の立場を利用して、この許可願いを握りつぶしたはずなんです。だから、そこでモルデカイに栄誉が与えられなかったままになったと考えられるんですね。まあ、いや、それちょっと考えすぎじゃないでしょうかと思うかもしれませんが、あらゆるこう証拠を考えていくと、どうもそういうことではないかと思うんですね。で、なんでこんなことを詳しくそういう推理小説のように推理するのかということなんですけれども、理由がありまして、この事実が後でエステルを助けるんです。で、これは次回触れますけれども、7章でやって触れますけれども、エステルはこの後ハマンが王の敵であるということを、まあ、勇気を持って、その時何にも証拠ないんですよ、何にも証拠がないのに、エステルはもう言うしかない、この時しかないということでハマンを告発するんです。もちろん、まあ、王様のがその時何を考えていたのかということは次回触れますけれども、当然ハマが本当に悪人であるかどうかという、王の信頼を裏切るような行為をハマがしていたかどうかということは調査されるはずですよね。ただエステルの、が語ったから、よし、じゃあハマを処刑するということにはおそらくならないはずなんです。当然王様だってその証拠は何かということを調べ始めるはずですね。そうしたらハマがやるべきことをしていなかった、王様が栄誉を与えなきゃいけないと本当に思っていたことに対して、ハマは裏切るような行為をしていたということがここで明らかになるわけですね。これが実は神様の備えになっていくわけです。これが一つ目、注目すべき点であります。で、二つ目ですね、この王様暗殺計画が発覚をいたしましたのは、2章 のところにも書いてありますけれども、エステルがモルデカイの名前で王に告げたからであります。モルデカイがこういう情報が耳に入ったんだけど、すぐに王様に知らせてほしいということで、王妃エステルにそのことを知らせたわけですね。で、エステルはそれをモルデカイの名前出さなくても よかったんですけれども、出したんですね。で、モルデカイの名で王に告げて、そのことが年代記に書かれたわけです。で、その時エステルはどういうふうにモルデカイを紹介したかであります。今日の箇所から6章に戻りますと、王様は何て言ってるか、6章の10節ですね、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさいとあるんですね。ユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい。なんでここでこの時ユダヤ人っていうことをわざわざつけるんでしょうか。王の門のところに座っているモルデカイにそのようにしなさいでもいいんです。全く問題ない。ところが王様はわざわざユダヤ人モルデカイにということを強調しているんですね。前も触れましたけれども、ペルシャ帝国は多民族国家でありますので、いちいちあなたは何民族ですかということをあまり気にしない。エステルが王妃になるときも、あなたの国籍は、あなたの民族は何ですかということは問われなかったほど、全くそういうことには頓着しない国なんです。ところが、ここでユダヤ人モルデカイってわざわざ言うということは、何か特別なことがなきゃ言わない。おそらくエステルは、この王の暗殺計画を王様に告げるときに、ユダヤ人モルデカイがこのことを知らせてきたのですというふうに紹介したんですね。で、そのことが王の年代記に書かれていて、それで王様がユダヤ人モルデカイというふうに語ることができるわけです。 で、それがどんな意味を持つんですかと、まあ、ここだけ見てもまだ明らかじゃないんですけれども、この後はこれが重要な話になるわけです。7章でエステルは2回目の宴会の席で勇気を出して、何も証拠はなかったけれどもハマンを告発して、私の民族を救ってほしいと願い出るんです。私の民族を救ってほしいって言うんですね。で、私の民族っていうのはこれユダヤ民族だっていうことをエステルはその時明らかにするんですけれども、しかし王様にしてみれば、先ほども言ったようにペルシャ帝国は多民族国家ですから、なんでユダヤ民族を救うのかなと。ユダヤ民族と言われても、あの王様にとっては、まあ、別に大したことじゃない、どうでもよいことなんですね。なぜユダヤ民族をわざわざ救わなきゃいけないのかという動機が王様の方にはないんです。ただエステルが属する民族だよというぐらいの、まあ、動機ですけども、それでじゃあ救うかどうかというのは、あの王様にとってちょっと迷う話ですね。ところがこの宴会、2回目の宴会のが開かれる、まあ、数時間前ですよね。自分の口で王様はユダヤ人モルデカイと言っている。この男に最高の栄誉を与えなさいと命じたんです。もはや王様にとってユダヤ人はどうでもよい民族じゃないんですね。モルデカイに代表されるように、この民族は王の命を守る民族であるという印象を王様は強く持っているんです。素晴らしい民族だということを王様はこの時感じているんですね。だからエステルが自分の民族を救ってほしいのですと言った時に、ああ本当にそれはそうだ、その通りだとい う, こうあの共感できる、あの根拠になるわけです。そしてまたハマンの罪が明らかになっていくときに、このハマンは王様の考えとは全く正反対で、ユダヤ人を根絶やしにしようとしていたという、そういう計画を持っていたということが明らかになる。これはもうあの王様のに反逆するあの罪なわけですね。このようにこの箇所からあのいろんなことが浮かび上がってくる。あの時、まあ、あの暗殺計画が発覚した時、エステルがこのことを見つけたのはユダヤ人モルデカイだったんですよと証言していたわけですけれども、まさかそのことがこの後こういうふうに役立つとは思っていなかったでしょう。ただ、その事実の通りユダヤ人モルデカイがしたことですと語っただけだったのですけれども、神様はそのことを用いてエステルを助けるようになっていくんですね。まあ、こうして見てくると、ユダヤ人がハマンの手から救われるために神様はいかにこの備えをしていたのか、もう問え果たえというのがありますけれども、もう一つ二つじゃないですね、あらゆることを通して、まさかこんなことかというようなことも通して神様はこの救いの備えの網をもう張り巡らしていたというふうにもう思うくらいであります。で、私たちは今聖書を読んで、それをが分かるんですね。ただ、この時点でエステルは一つも分かあの知らされていないんです。今、この王様、この朝、王様とハマンの間に何が起きたのかということは全く知らされていないんですね。証拠を与えてください、ハマンを告発する証拠をぜひその宴会の席にまで間に合うように与えてくださいって祈っているんですが、エステルには何にも知らされていない。ああダメだった、何も与えられなかったと、あの本当に緊張しながらこの2日目の宴会の席にエステルは座らなきゃいけなかったんです。ところが蓋を開けてみますと、すでに神様はこのエステルを助けるため、またユダヤ人を救うためにあらゆる備えをもう準備していたんです。で、私たちはどうなるかと 思うんですね。私たちもいろんな試練苦しみにあったとき祈りますね。どうか助けてください、どうかこのことを、問題を解決してくださいと祈るわけです。でも 何の変化もない、何も起きない、いや事態はますます悪くなっていくんじゃないかと思うことが続きます。神様は何をしておられるのですか、まだですか。まあ、詩編の中にも信仰者がそうやって祈っている箇所がたくさん出てきますけれども、どうしてですか、まだですか、なぜですか、そういうことを私たちは問い続けながら祈らされていくんです。じゃあ神様は何もしていないのか、何も動いておられないのかというと、そうではないんですね。実はもうすでに備えておられる、それを私たちはまだ知らないだけなんです。で、早く知らせてほしいと思うわけですね。こういう良いことは早く知らせて、いただければ、私たちは安心して明日を迎えられると思うんですが、神様はなぜかギリギリの本当に直前にならないと教えてくれないんですね。まあ、意地悪っていうわけではないと思うんです。やっぱり私たちはそういうふうに何かもう前もって全部教えてもらえば、ああそうだね、安心できるということで神様に祈らなくなっちゃうわけです。だってもうそういうこと決まってるから、もう祈る必要ないということになるわけですね。そうすると私たちは本当に愚かなものですから、神様から簡単に離れてしまう。神様が望むことはそういうことじゃないんですね。神様に本当に願い求めて、神様の方に私たちが行くように行くように、どうしてですかと訴えつっても、とにかく神様にこう私たちが結びつくようにと、だからあえて教えないということがあるんです。意地悪じゃないです。私たちの方が愚かだから、早く教えちゃうと簡単に神様を捨ててしまうからなんですね。神様は何もしておられないのではないんです。完全な備えをすでにしておられる。それも私たちが人間の知恵では思い浮かべないくらいの本当に詳細な、そのまるでパズルがピシッと合うような、その美しい姿で備えをしてくださっている。でもこれ見えないですから、私たちは疑うんです。エステルはそうだったかもしれないけども、私は違う、私には神様は備えはないのだ。まあ見えないことですから、そう疑うのもしょうがないわけですけれども、でも私たちには見える証拠が与えられているんですね。神様が私たちを救ってくださるという、その備えをどのようにして神様は私たち目に見えるようにしてくださったかというと、イエス様を一人子として私たち人間と同じ姿で送ってくださったということですね。で、目に見えたわけです。で、その目に見えるイエス様が十字架で裁かれる。人々はそれを目撃したんです。あの十字架で神の一人子が裁かれて、命を押し手になった。それは私たちの身代わりであり、私たちの救いのためであったということを、あのように人々が、あれ見えませんでしたとか言うんじゃない、十字架という柱の上に吊るされて誰もが見える、誰もが私見ませんでしたと言えないよくらいのはっきりとした形で私たちに示してくださっているんです。もうこれ以上の確かな備えがないんです。祈りは答えられるのかどうか、それは神様の御心の中ですから、私たちにはそれを決めることはできませんけれども、でも私たちが救われるのだというその確信を私たちは持つことができる。すでに神様が私たちを十字架というその備えの場所に導き、ここを見なさい、あなたの備えはここにあるのだと教えてくださる。私たちはその十字架を仰ぎ見ながら、またこの一週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、エステル記読めば読むほど 本当に神様の救いの備えにいかに配慮に満ちあふれ、人間の人知を超えたところであなたが働き備えてくださっていたのか、もう驚くべきことでありますけれども、私たちはそのことが目に見えず、何もしてくださらないのだ、神様の備えはないのだ、私だけは例外で私のことは忘れているのだと、私たちは自分を本当に悲しむことがたくさんあります。しかし神により頼むものを、またあなたの前で霊が砕かれるものを、あなたは決して忘れることなく、かえってそのものを救うのだと決心してくださる、そのような聖書の御言葉を私たちはもう一度覚えて、たとえ私たちの祈りが何度祈っても、どんなに祈っても聞き届けられないように思う時があったにしても、なおあなたの備えは確実にあるのだと、その確信に立ち続けることができるよう、お一人お一人を励まし導いてくださいますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。